ふるさとの風。放送聞きの皆さん、こんばんは。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であり、その解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針のもと、北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。この番組は日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。さて、先週9月5日6日の両日にわたり、モンゴルにて日朝国交正常化のための作業部会が開催されました。これについてはニュース解説のコーナーで専門家の方に解説していただきます。日本では先週末、大相撲秋場所が始まりました。そこで列島だよりのコーナーでは大相撲の話題をお届けします。そして今週の一曲のコーナーでは沢田研二さんの勝手に仕上がれをお送りします。それでは今日も30分間お付き合いください。今週はここで緊急集会についてお知らせをします。来る9月17日は、5年前キム・ジョンイル国防委員長が日朝首脳会談で日本人の拉致を認め謝罪した日です。以来5年もの歳月が経とうとしていますが、まだ5人の被害者の方々の帰国しか実現していません。9月16日に拉致被害者の救出活動を行っている団体が東京において緊急集会を開催します。主催するのは拉致被害者家族会、救う会全国協議会、拉致議員連盟です。来週はこの番組で緊急集会の模様をお知らせする予定です。続いてはニュース解説のコーナーです。9月5日6日モンゴルにて日朝国交正常化作業部会が開催されました。そこにおいて日朝双方は日朝平壌宣言にのっとり、日朝間の不幸な過去を清算し、懸案事項を解決して国交正常化を早期に実現するため、双方が誠実に努力し、具体的な行動を協議実施していくことに合意して2日間の協議を終了しました。そこで9月7日に静岡県立大学の泉教授にお越しいただき、今回の作業部会の評価、日朝関係の今後の見通しについて伺いました。
今回の日朝間の作業部会で、日本側は、従来の日本側の姿勢と、立場というものを、十分に説明をいたしました。すなわち平壌、日朝平壌宣言にのっとって日朝間の不幸な過去を清算し、そして日朝間の様々な懸案事項というものを解決して、できるだけ早期に国交正常化を実現するための努力をするということであります。これは3月に開かれました作業部会でも日本側がきちっと説明したことでありますが、3月の段階では北朝鮮はじっくりとそういう日本側の立場、見解について耳を傾けたとは考えられませんでしたが、今回の 作業部会においては少なくとも日本側のいろいろな見解というものをきちっと受け止めたということは言えるんであろうと思います。まあ、ただし、我々の最大の関心事であります拉致問題について、北朝鮮は、まあ、従来の立場を変えるということはなかったと、まあ、すなわち、北朝鮮は今拉致問題はすでに全て解決していると主張しておりますが、その主張を変えるところまでは至らなかったということになろうかと思います。まあ、ただし今回北朝鮮は、拉致問題すべて解決しているという言い方は直接いたしませんでした。で、さらに拉致問題についてさらなる行動を取るという点については、現時点においてはそのさらなる行動を取るための雰囲気が、まあ、醸成されていないと。今日朝関係は最悪の状態にあるというのが北朝鮮の評価ですので、そういう雰囲気下では拉致問題に関してさらなる行動は今取れないんだと言いましたが、しかし将来北朝鮮が拉致問題についても態度を変える可能性があることは示唆をしたということになろうかと思います。そういう北朝鮮側の発言等も受け止めて、まあ今回日本側はじっくりと意見交換ができた、まあ、それぞれの立場見解について理解を深めることができたという評価をいたしましたし、そのじっくりとした、じっくりと意見交換が行えたんだということを前提にですね、将来につなげていくことが可能であるという評価をいたしました。これは、松村外務大臣も、今回の作業部会というのは将来につながるという評価をされておりますが、それは日朝間で十分な意見交換というものが今回は可能であったということを踏まえての評価ということになろうかと思います。で、さて、そうしますと今後の展開というものがもちろん我々にとってみますと強い関心事になります。当面、我々が望みますのはまず北朝鮮が従来の姿勢を変える、すなわち拉致問題は全て解決したというのではなくて、まだまだ拉致問題に解決のために日朝双方が努力をしなければならないということをきちっと北朝鮮側が認めるというところがまず第一に重要であろうかと思います。で、そしてその上で、その具体的な北朝鮮の行動といたしましては、最初にその拉致被害者に関する調査を再開をするという方向に動くかどうか、ここが注目されるわけであります。で、現時点では北朝鮮は日本政府が北朝鮮に対して経済制裁を課しておりますので、この経済制裁の状況下では、北朝鮮側から拉致問題に関して新たな行動を取ることは、難しいという態度を取っているんであろうというふうに考えられます。しかし、この拉致問題というのはもちろん日朝間の問題でありますが、米朝間の今後の動きにも関係をいたしております。すなわち北朝鮮が非常に強くアメリカに求めております、テロ支援国家リストからの解除ということになりますと、これは当然のことながら、北朝鮮はまず淀港のハイジャック犯人を日本側に引き渡しをしなければいけませんし、同時に、拉致問題についての調査を再開するということもやらなければいけないと。それは北朝鮮も私は十分に理解していると思いますし、かなり近い将来に北朝鮮がそういう行動に出てくる可能性も十分にあると思います。で、仮にそれが実現いたしますと、それを踏まえて今度は日朝間でさらに拉致問題の、特に真相解明、真相の究明という部分について日朝が共に努力をしていくという方向に動いていくことが現時点では期待されるということになろうかと思います。
以上、泉教授によるニュース解説でした。続いては日本各地の季節の話題などを紹介する列島だよりのコーナーです。今週は大相撲についてお届けします。9月9日から東京の国技館で秋場所が始まりました。5月に4年ぶりに新横綱が誕生しました。そして 7月には新大関も誕生し、盛り上がりが期待される場所です。国技館というと、あるいは蔵前と思われるかもしれませんが、今は東京の両国にあります。1985年に新設されて、収容人数はおよそ11,000人。土俵も、そして土俵の上に取り付けられた屋根も上下に収納されて、相撲以外のイベントにも使用できる多目的ホールでもあります。もう一つ、ここ十数年で大きく変わったことがあります。外国人力士の活躍です。新横綱は第69代で、1985年生まれ、出身地はモンゴルです。実は第68代横綱も同じくモンゴル出身、さらに第67代横綱と第64代横綱はハワイ出身です。現在外国人力士は59人、国籍は12カ国を数えます。韓国出身の力士も一人います。東前頭10枚目の春日王です。春日王も含めて、今場所も外国勢の活躍が見どころの一つと言えるでしょう。以上、列島だよりでした。さて次は、拉致問題解説のコーナーです。先週から拉致問題に対する日本政府の取り組みについてご紹介しています。先週と今週は、日朝間のやりとりについてお送りしています。2004年5月の第2回日朝首脳会談において、キム・ジョンイル国防委員長は、安否不明者に関する再調査を白紙から行うと明言しました。これを受け、2004年の8月、9月、11月の3回にわたって、日朝実務者協議が開催されました。平壌で開催された第3回協議では、冒頭、北朝鮮側調査委員会により、8名死亡、2名は北朝鮮に入った事実を確認できないという、従来と同じ内容の説明がありました。これを受け、質疑応答、証人からの直接の聴取、関係施設の現地視察が行われました。また日本は、拉致された疑いが排除できない、いわゆる特定失踪者等についても、5名の氏名を示して、関連情報の提供を求めました。すなわち、田中稔さん、小澄健三さん、松本京子さん、藤田進さん、加瀬照子さんです。しかし、北朝鮮側からは、この5名について、北朝鮮に入った事実を確認できないとの回答しかありませんでした。日本政府は、この協議の後、直ちに、北朝鮮側から提示のあった情報及び物的証拠に対する調査を実施しました。そして、その結果概要を対外的に公表するとともに、北朝鮮側に対し、次の内容を口頭及び書面で申し入れました。1、第3回日朝実務者協議を通じて得た情報・物証につき、北朝鮮側の説明を裏付けるものはなかった。この説明は受け入れられるものではなく、誠意を欠く対応に強く抗議する。2、これまでに提供された情報・物証は、安否不明の拉致被害者に関する真相を究明するためには全く不十分。白紙に戻しての 徹底した調査と呼べるものではない。また横田めぐみさんの遺骨とされた骨の一部からは本人のものとは異なる DNA が検出されたとの鑑定結果を得た。3. 安否不明の拉致被害者に関する真相究明を一刻も早く行うとともに、生存者は直ちに帰国させるよう強く要求する。さらに日本政府は拉致問題における北朝鮮側の不誠実な対応に鑑み、人道支援の凍結措置を取りました。この凍結措置は現在も続いています。その後、日本と北朝鮮との間で反論の応酬が続きましたが、日本政府は一貫して全ての拉致被害者の即時帰国と真相究明を強く要求してきました。2006年2月には日朝包括平行協議、2007年3月には日朝国交正常化のための作業部会が開催されました。しかし北朝鮮側はいずれの場でも、生存者はすべて帰国、拉致問題はすでに解決済みとの、これまでと同様の説明を繰り返すのみで、誠意ある対応が示されないまま今日に至っています。日本政府は拉致問題の解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針のもと、北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と即時帰国を強く求めています。さて、次回からは日本政府の国内における取り組みについてお送りします。以上、拉致問題解説でした。続いては北朝鮮拉致被害者家族の声のコーナーです。今週は田口八重子さんのご家族のメッセージをお届けします。田口八重子さんは1978年6月頃、当時2歳の娘さんと1歳の息子さんを残し拉致されました。その田口八重子さんのご家族のメッセージです。最初に息子さんの光一郎さんからのメッセージです。
僕の仕事の状況というか、まあ感じですけど、ちょっとピンとこないかもしれないけど、そのソフトウェアの開発っていうのをやっています。まあ一般的に言うプログラムを組むっていう仕事です。で、入社をして9年ぐらい経ちますけど、まあこの9年の間にもう世界も含めて、あちこちいろいろ海外に、まあ出張に行ってたりとか、まあ国内であちこちに出張行ってたりとかっていうのはしています。で、まあそんなこんなでおかげさまで、まあちょっと世間一般にも認められる社会人になれたかなと。で、まあそれも嬉しいことだし、やっぱり八重子さんが帰ってきて、ちゃんとやってるんだというのを見せられればなと僕はいつも思っているでね。
次に八重子さんのお兄さんで拉致被害者家族会副代表を務めていらっしゃる飯塚茂雄さんからのメッセージです。
私が一番気にかけてたのは、八重子のお前の子供をきちっと育てなきゃいけないというこのことなんですよね。でそれはうちの母ちゃん英子もそうだし、それからお前の上にいた、兄弟たちもみんなそう思ってたと思う。それで、小一郎はほら、あんちゃんとこへ来てね、3人いる中にさらに1人増えたということで、てんてこまいだったんだけども、さっきも言ったように、その不良にならないようにという暗黙の誓いでですね、家族が一丸となって、小一郎を育てていった。その結果、今自分で、話した通り、一発の大人になり、まあ技術的にも相当なものを持ってる、これだったらお前に自信を持って、これがお前の子だよって渡せると 今そういうふうに思ってますね。お前のあの長女のあや、これはもう小さい時から賢くてちょこちょこ可愛かったんだけども、さすがに29年経つともうその頃のイメージは全くなくて、まあ大人という感じになりましてね。まあ病気もせず、2番目の妹の A 子、お前も知ってる A 子のところに、養子に入れて、上のあんちゃん2人と生活してきて、まあ今はまだ一人もんだけども、まあ小野戸さんっていうところ、そこに一緒に暮らしてます。で、まあ妹の A 子も子供が男ばっかりだったんで、女の子の綾が来たっていうことで非常に今可愛がってくれて、で今も元気で、います。まあ、彼氏もいるような話も聞いてますけども、まあこれはもう年齢がそこまでいけばね、いろんな話が出るでしょう。要するに八重子がお前が早く帰ってほしいということも願いながら、若干その結婚を躊躇しているっていう、そういう感じも見えてますけどね。ですから本当にこの3人の親子がですね、早く現実的に抱き合う姿を見たいというふうに感じてます。あやもそう思ってます。
拉致被害者田口八重子さんの息子さん小一郎さんとお兄さんの茂雄さんからのメッセージでした。以上、ご家族の声をお届けしました。この番組ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へのメッセージを込めて、日本政府の提供で放送しているものです。拉致問題の解決は日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せください。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。もしくは各国の日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日この時間に内容を週替わりでお届けします。また朝鮮語放送イルボネパラン日本の風は夜2時から30分間周波数 9820kHz でお送りしています。それではまたお会いいたしましょう。